発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あの弟ですね、はい、最近すごくヨーロッパの仕事が多くなってきていて、
だってずっとラジオお休みしてましたもんね、
うん、2週間以上行ってたりとかね、うんうん、夏の間に、
はい、
で、今日もあのゲストヨーロッパから来てるんですけど、うんうん、ドイツからね、あのなんかいろんな国、フランスとかイギリスとか、うん、ドイツとかいろんなところからお仕事もらってちょっとありがたいんだけど、なんか今多分日本だけじゃなくて、うん、そのヨーロッパでも発酵ブームがすごいことになってる。
へえ、そうなんですね、うん、今日はちょっとそのゲストの方にヨーロッパの、う
ん、ね、微生物事情、ね、
物の話とか。で、平久さんはちゃんと仕事で行ってたってことも今日証明されましたね。
そうだよ、ちゃんとブラブラしてるんじゃなくて仕事してます、
うん、私たちも頑張って留守を守ってたのでね、
はい、ありがとう、
はい、
う
ん
う
ん、
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はヨーロッパの微生物の話。今日のゲストは微生物学者クラウディア・ボルクマイヤーさんです。クラウディアさん、こんにちは。
こんにちは。
どうも、ようこそ、ようこそ、ようこそ山梨。
冒頭でも平久さんのヨーロッパの学会でお世話になったって言ってたんですけど、はい、どちらの国からいらっしゃったんですか？
ドイツです。
ドイツから。簡単にじゃあ自己紹介をお願いします。
はい、はい、あのドイツ大学で微生物学 の, あの研究して、うん、あのスタディは納豆の元でした。
あ、納豆、
枯草菌、
枯草菌、バチルスサブチルス。
今まで枯草菌は一番興味まだあります。
へ、
今はあのどこかでその研究者 を,
あ
の
今
仕事をしてます。
今研究サービス、他 の,、うん、あの会社、大きなバイオテクノロジーの会社のため、うん、研究サービスをあのしての会社です、うん、ブレインです。
ブレイン、
うん、南ドイツハイデルベルクの近くです、
うん、はい、クラウディアさんはどんな研究をしてるんですか？
例えば新しい食べ物のため、うん、あの新しい酵素を、うん、あの作りたいです。今までもあった微生物もので使って あまりできない時、うん、うちの会社にあのリサーチ、研究サービスをしてます、うん、その時私もあのアーカイブ、うん、微生物のアーカイブ、うん、であの新しい微生物の、
サンプリングをして、
サンプリングして、はい、あの一番いいあのその構想のため一番いいあの微生物をあのサンプリングしてます。
じゃあそのいろんなところに行ってその微生物をこうサンプリング集めてきて、でそれでデータベースを作って、で お客さんの会社がこういう酵素とかこういう機能が欲しいって言ったら、じゃあこの微生物ができるよっていうことを、まあ、コンサルティングをしてるってことですね、うんうん、
そしてあの自然なあの微生物あのだけでよく そのぐらいあの酵素の作り方は、うん、あのまだまだです、うん、だからあの全部あの微生物のラップでもっと変わります。
あ、ここ英語で大丈夫ですよ。
はい、 So we find a production strain for the customer's enzyme and we have to increase the production rate、
うん、
and we can do theimprovement of the strain with genetical methods、
うん、
so with modifying and adding recombinant DNA、
ah, okay.
but we can also improve the strain and the production rate with non、genetically modified methods、ah, so both
例えば微生物を自然界にいる微生物でも、例えば特定の機能とか酵素が欲しいっていう時にその代謝を、微生物の代謝を、まあ、改善して、 で望んだ酵素がこう得られるようにするとか、うん、でそれが遺伝子を改変することなく、うん、その代謝だけを変えて特定の機能がゲットできるようにする研究とかコンサルティングをしてるの。だから今ってほら微生物ってその結構あのクリスパーキャス9とかもそうだけど遺伝子を改良してさ、うん、で別の生き物にしちゃって、うん、でこういう機能が得られますみたいなのもあるけど、それってまあ GMO になっちゃうから、うんうん、そうじゃなくてなんか今いる微生物なんだけど働きがちょっと違うみたいなことがこう改善できるみたいなお話を今してましたね。すごい技術ですね。
例えばあの酵素菌は、うん、酵素菌の間自然な方に DNA をあの、うん、エクスチェンジできます。
あ、その掛け合わせて、
うん、はい、
あ、
うん、
でそういう改善とか掛け合わせをして、例えば、まあ、言える範囲でいいんですけどコンプライアンスがあると思うので、例えばどんなものを作ったりとかどんな機能を開発したりするんですか。
例えば食べ物をもっと体にいい、うんうん、になる方に、うん、そして、うん、食べ物の砂糖の、うん、あまり砂糖が少ないように新しい甘いもの、普通の砂糖はカロリーが入ってますでしょ、うんうん、そして私は酵素を使って
納豆菌を使って
使ってあの砂糖、カロリーが入ってる砂糖、カロリーがなし砂糖に変わってます。
え、うん、納豆菌を使ってカロリーのない砂糖が作れるってこと、
うん、はい、甘い、うん、
はい、
甘いけど、
うん、まだあの砂糖のぐらい甘い甘さは、うん、異常です。でもカロリーはないです。
すげー、
納豆菌ってすごくないですか、
うん、すごいですね。
納豆はあの自然なあのその酵素は自然な納豆の酵素がないです、
うん、あ
の他のところで取った酵素 の、うん、の DNA。
ああそうか、うん、じゃあ納豆菌が普通持ってない DNA を持ってる、
はいはい、でも
掛け合わせて
酵素を作ることは上手です、酵素菌。
へえ、そういうようなこういろんな微生物でなんかいろんな働きを作るみたいな仕事をしていて、うん、それがあのヨーロッパではいっぱいニーズがあるんですか。
あの食べ物を作ってる お客さん、うん、そしてあの例えば鶏の食べ物を作るお客さんもあります。
あ、
例えばあのアンタビオティック、
あ、はいはいはい、
あまり
抗生物質、うん、
抗生物質、あ、それはあの鶏、例えばあの食べ物もダメです、うん、あのアメリカもヨーロッパもダメです。
あ、そうか、え、抗生物質は、鶏に与えちゃダメなんだ。
はい、
あ、
はい、そのため、うん、あの使う意味は腸内細菌のを守る、うんうん、あの意味です。だから私はプロバイオティック、微生物を使ってプロバイオティックあの作ります。
あ、動物用のアニマルプロバイオティクス、
はい、
あ、はい、でプロバイオティクスってその腸内環境を改善する食べ物とか微生物とか発酵食品なんだけど、うん、そういうものも作っている。
はい、
すごいですね。人間の食べ物じゃなくて、
うん、
その元になる家畜たちの栄養も担ってるってすごいですね。
なんかこう発酵技術とか微生物っていうのは単純にねあの発酵食品で美味しいとかだけじゃないんだよね、うん、やっぱりね、もっと広く使われてる。今そのヨーロッパのトレンドはやっぱりヨーグルトとか乳酸菌、ラクテタシドバクテリアとかが
とても人気です、はい、
納豆菌はどうですか。
私はあの初めてあの微生物の大学で研究して前に、うん、初めてあの微生物 あの見たことあった時、
うん、
あ、初めてあの日本 あの薩摩藩校を留学して、
うん、
その、うん、留学の最初はお盆の時、うん、伊予島で、うん、あの民宿で朝ごは
ん
をみんなで食べて、
うん、
納豆もあのその朝ごはんがで食べて、
うん
うん、それは私は最初は酵素菌、うん、あのまだその時しなかった、うん、だから日本のところは日本と和食と私の研究の興味もとってもつながってます。
あ、はい、そうなんだ、
うん、
すごい、うん、今日本ではすごく発酵が健康にいいとかでブームなんですけど、うん、ヨーロッパではどうなんですか。
ヨーロッパもあの一緒、うん、うちで自分であのヨーグルトを作る、
うん、
みんなあの 方が多いです。
あ、じゃあもう世界中で発酵が見直されてるんですね。
で実は今回も黒田さん、まあ、半分あの観光なんだけど、半分はちょっと仕事の話で、ちょっとなんかそのエクスチェンジプログラムを、
うん、
発酵デザイナーと黒田さんのところでできたらいいね
って
話をしていて、
うんうんうん、
私あの家で昆布茶を作ってます。すごくいいです。
これからちょっとそのあのいろいろ相談するんだけど、うん、もしかしたら来年ぐらいから、うん、その日本とドイツでそのちょっとあのお互いの微生物のこととかをこうちょっと調べて知識を交換して、なんかちょっと面白いことができないかなっていうのを考えてます。
へー、なんかその知識交換もだし微生物同士の交換もできそうだから、うん、すごいことになりそうですね、
うんうん、やっぱなんか国を超えてやるとほら生物多様性の問題とかあるから、うん、あのいろいろ慎重にやらなければいけないんだけど、今新しいその国際的な仕組みができていて、
うん、
なんかその微生物の国を超えた研究みたいなのがちょっとやりやすくなってきてるっていうのを教えてもらって、
うん、
だからすごく楽しみだなと思ってます。
へー、クラウディアさんが今こうドイツから見て日本の発酵のこういうところが面白いなとかって何かありますか？ね、この微生物面白いなとか、うん、まあ、もう納豆の話しちゃったんですけど、
ドイツと比べると、うん、発酵の文化はすごく多いです。日本の発酵文化、うん、ドイツはあまりソーセージか、うん、サワークラウト、うんうん、ヨーグルト だけ、
うんうん、
その以外はあまりありません、
うん、
だからいろんな味も発酵を使ってるできる味、
うん、
すごくいろいろな味の、うん、タイプはできます、
うんうんうん、
それは和食一般的なことです。
うんうんうん、ドイツはそこまでバリエーションはないんですか？
あまりないです。
あ、そうなんだ。
やっぱ日本はその麹がいろんなね、うん、発酵のスターターになって、
う
ん、
そう酵素がいっぱいあるからね、
うん、
それでいろんな味ができる、
うんうんうん、
ドイツはあまりクラフトビールは、うん、それは一つの、うん、いっぱいあります、うん、小さな会社もクラフトビールを作ってます、
うん、
それだけで、
うん、
思います。
なんかこうドイツの人に和食面白いねって言ってもらえると嬉しいね。
いや嬉しいですね。なんか本当これからその日本の中でも盛り上がってるけど、やっぱこう外からもどんどん発酵が盛り上がっていって、うん、より私たちの身近にある発酵食品がなんか尊く感じるというか見直していけるのかなっていうのは、
う
ん、
そういう流れはね今来てるよ。
来てますね。
ちょっと新しいものと伝統的なものが今ちょっとなんていうの、両方とも一緒になって面白いことになってるなと思います、
うんうん。うん、いやクラウディアさんもすごい突然日本のラジオに出てもらったけど、ね、とっても分かりやすくお話ししていただけて
ね、本当にありがとうございます、うんう
ん、また日本に遊びに来てください。
はい、はい、ぜひ。
今日のゲストは微生物学者のクラウディア・ボルクマイヤーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。この放送は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞くことができます。お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミ仁と、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌で、すいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。